月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
8月5日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
というこの3人で、
はい、
今日はまあ火の国祭りも始まりましたしね。
お祭りですね。
花火大会なんかもあったりとかするんで、
そか
車でこの渋滞とかでこの番組を聞いてる方も
いらっしゃる
かなと思います
ね。
生放送でやっておりますんでですね。
そうですよ。
毎月ゆきさだえさお監督に戻ってきていただいて、
はい、
おかえりなさい。
おかえりなさい。
なんか疲れてますね。大丈夫ですか？
ね、もうね、なんだろうね。
大丈夫ですか？
2日間で30個ぐらいのインタビューをやるとですね。あとね、九州新幹線ね、早すぎ。
あ、乗りました。
スピードが早すぎちゃって。熊本駅に着いて降り立った時によろめいたんですよ。
あまりの早さ
に。それはね、大阪から福岡に昨日行ったのね。それも九州新幹線乗ったんですよ、うん、その時ももっとひどかったですね。もっと距離が長いから。福岡から熊本の時もちょっとよろめきがあったけど
よろめき、
ね、すごい早い。あれ飛ばしすぎだね。あれ
なんか時間の感覚がね、今までかかってたよりもずいぶん早くなるんで。
なんだろう、あれ何だ、
持ちちゃったって感じですよね。
ちゅうか、
ね、
いや、スピードが速い。
スピードが速い。
なんかね、スピード速い気がする。なんかね、
まあ、それはね、新幹線ですもんね。
なんかね、動揺しましたね。久々になんか
やるな新幹線と。
なんだろうね、
なぜにそんなに移動しているのかは、まあ番組の中でですね、おいおい明らかになっていきますんで。
生まれたての小鹿みたいな感じになってます
けど、
ブルブルしてますね。今もまだ
果たして55分乗り切れるんでしょうか。じゃあ監督、まずはタイトルコールをお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
せーの、月刊ゆきさだえさお、イエーイ。
見事チャート1位を取った、
はい、
NMB48 の皆さんでジングルをお届けいたしましたけど、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ブルマ回避ということでですね、1位、
1位取りましたね。
いやいや、すごいですよね。
まあこれ何、 PV の生田監督の PV の力もあったんじゃないですか。
はいはい、もちろんでございますよ。
まあでもほっとしますこれが予想に反して3位とかだと、どうなるでしょう。
あ、やっぱり。
でもまあね、良かったですよね。でも1位なんか大方としては2位で次頑張るぞの方がストーリーとしては良かったって言ってる、
うん、大人の
予想、大人の事情的にはあった的なこともなんか予想的には言ってたんだけど、うん、やっぱりなんかね、なんだろう、でデイリーでね、ありえないぐらいの数だったらしい、うん、もう快挙だったらしいですよね、うん、
新人アーティストとしては新記録だったみたいですけどね、うん、なんか早速福岡の方のゼップ福岡で8月7日に、NMB48 の公演が行われるということで、チケットどうなのかな、もうね、結構大変かもしれませんけど、
ね、
詳しくは共同西日本の方にお問い合わせください、
はい、
まあね、まあ一つだから重荷が降りたという感じですかね。
そうね、今まで記録は沢尻エリカが、
うん、
お
お、
あまね
かまね、
なんとかで1位だったわけですよね、はいはいはい、それを抜いて NMB48 と、
ちょうど NMB ファンの方にはプレゼントもありますんでね。
あ、本当だ、まあ、ええ、
プレゼントのお知らせもございますんで、お楽しみにしていただきたいと。この袋の音が聞こえるかな、
ね、聞こえるかしら、
うん、はい、後ほどお知らせいたします
はい、
まあそれはそれとして、
はい、
そのお忙しくなんか、はい、いろんなところ飛び回ってるという最近の生田監督みたいですけど、
そうですよね。やっぱなんだろう、九州新幹線が早すぎて歯が痛い
歯とか、ね、よくわからないですね。
歯がないんですよね
今
2本なくて、インプラントを、
ね、
入れることになっていて、
金属的なものをなんかこう入れるわけです、
チタンのね、
はいはい、
まあ、インプラントってなんかチタンのこうネジ らしいんですよね、うんうん、それを歯茎グッて超えて骨に突き刺してるんですよ。ほうほう。でこれが骨とこう同化するのを待ってる今。
あ、そうやっぱちょっと間があるわけですね、うん、
それで仮歯を入れて、うんうん、僕の場合は奥の、うん、なんだこれ、あの親知らずを抜いて、うん、でこの仮歯を通って本歯を入れて完成なんですよ、うん、
まあ、大変ですな。
えらい大変ですよ。でね、この間こうちょっと大きいインプラントのなんかこう上にかぶせるもの、うん、そのネジのところのかぶせるものをちょっと広げなきゃいけないんで、うんうん、かぶせるために、うんうん、大きいキャップに変えたんですよね、うん、時にまたこうちょっと切開して、
痛いもん、
ね、それでこう縫ってんですよ今ね、うん、で、ま、抜歯してないんですまだ、うん、だからね僕すぐ口内炎ができちゃうから
それはいつもでしょ、
うん、それでこう縫った時に、うん、縫ったちょっとしたほらこう
出っ張りみたいな
ちょっとなったところからこうぐじわっと口内炎になっていって、
うん、痛い痛いって
痛い
口内炎がもうでね口内炎をまたこう舌でね、うん、触っちゃうんですよ、うん
そんな状況の中でいっぱいインタビュー受けてたんですか、うん、いろいろ、
うん、もまたね、うん、ちょっとしか喋んなくていいのに、うん、新聞だってもうそんなスペースないだろうってね、うん、1時間とか喋っちゃうからでしょぎっしり
そもそもそのインタビューとは何のインタビューだったんですか。
カメリア。
あ、いよいよ。
そうです、
あの韓国で撮った映画ですよね。
そうですね、1年前にちょうどもうすぐもうまたプサン映画祭の時期になるんですけど、10月になるとね、ちょうどその10月去年の一応1年後に公開って感じですね、
日本では、は
い、うん、10月22日に、まあ、熊本はちょっと遅くなるんですけど11月頃になりそうですけど、
ね、熊本も公開になるか、うん、
なります、ます熊本は11月だって聞いてますよ、うん、今日聞いてたんですけど、福岡はまず10月22日で、うん、
それのインタビューをいろいろ受けた。
そうです、大阪、うん、福岡と、
福岡
で、まあ、その前に8月3日に僕は43歳になったんですけど
おめでとうございます。
いいですですよ、43歳にもなって、うん、まあ別にケーキでもないだろうと思いながらも、ある学生たちにケーキもらって、
へ、
学生たち、
学生たちというか、あのその石井壮吾さん、旧姓が石井壮吾さんなんですけど、石井壮吾監督ですね、
はいはいはい、
今はね石井学龍監督になったんですけど、
名前変わったんですよね、
うんうんうん、彼が教授をしている神戸芸術工科大学っていうところの講演をやってたんですよ、呼ばれて。で「ごめんね宇佐君、今日誕生日だったんだって」って言われて、でもいや、あのうちのかみさんに8月3日にね、僕は誕生日だけどもちょっといないんだよその日って言ったら、うんうん、なんでって言ったら、神戸に行ってるんだと、うんうん、石井壮吾と。うん、ちょっとトークしてくるんだよって言ったら、うん、いやー久田くん、そういう風に久田くんもそこまで言ったかすごい映画ファンだったあなた、君としてはすごいプレゼントだねって言われて、
あ、なるほどね、
うん、43歳の誕生日は石井壮吾と共に映画について学生にね、語ると、まあ大した話じゃないかもしれないですけど、なんかでもそれはそう言われまして、なかなかいい
素敵な誕生日、
いい日を迎えましてですね、
まあ、映画漬けのなんか日々を送ってる感じですけど、そのカメリアに話戻りますけど、あのまあ3人のね、生田監督を含めて監督がオムニバス形式っていうんですか、こういうの、
あ、あのそうそうそうそう、
ね、
あ
の参加してる、
何の話しようとしてたか思い出しました、うん、あのそれで、うん、神戸に行ったついでに、うん、宣伝部が大阪の取材を受けてくださいって言われたんです、
ついでに
で翌日は福岡行ってください、はいはいはい、で熊本でしょと、はい、ちょうどいいじゃないですか、
ちょうどいいじゃないですか
終わりましたと、行きますと、ちょっと早いんですけど10月22日だから、うん、本当は9月とか10月がいいんですけどね、次回作に入れそうなので、
お、
映画に、
あら、
映画の準備が今やっとこう動き始めたので、
だから先に取材ものはこなしとかないと、
こなしとかないとっていう、今しか行けないなっていう気持ちになってるんで、で大阪行ってきたんです、カメリア、要するにカメリアというですね、もう時に抗う3つの物語という、前からずっと言っているプサンプロジェクトの映画がいよいよ公開されるので、
私のプサンは泣いているっていうキャッチコピーですね、うん、これ
僕の友達がキャッチコピー作りましたけど、うん、
すごいあのホームページもおしゃれな感じで、
うん、もうぜひねホームページ検索してみてもらえると、う
ん、カメディア映画とかで検索すると多分すごいヒットすると思うんで、
う
ん、
もうねこれも僕のすごい知り合いで、あの女たちの遊ぶとか、パーティー終わったもデザインしてくれた手島亮っていうですね、うん、映画も一本撮ってるんですけど僕がプロデューサーで、うん、ジャムフィルムズ S っていうやつを撮った、はいはい、その普段はグラフィックデザイナーだったり CM のディレクターだったりしてる、うん、彼がこれを作っていただいてこのホームページも作ってるんですけどこのデザインはね、うんうん、でも彼にまずもうお金がないけどやってくれってお願いして椿の花をこうモチーフにした、
あこれ椿の花なんですね、うん、それと何かいろんなね人の顔が
だその椿の花がなんか目にも見えますよね、なんか目にも見えてそれからこう瞳にも見えるっていうか、それから涙がこう花びらの涙が落ちてるっていうコンセプトらしいですけど、で私のプサンは泣いていると。
なるほど、これなんかあの今日は特別に予告編を
はい、
予告編をね、
はい、
あのラジオで流しちゃおうかな
絵がない、
絵がないけども
画期的でしょ、
見たいのに、
うん、いやいやでも、まあ、まずね皆さんそのイマジネーションで、
そうそう
自分のイマジネーションでじゃあカメリアって映画をこう想像してもらって、
そ
う
これはね結構画期的だけどこの予告編僕作ったんであ
、そうなんですか、
これ予告編僕ディレクティッドバイ伊沢由紀貞です、
へ
もうこれも自分でやりました全部
すごい、
じゃあちょっとまずはちょっとこの音を、
はい、
音だけですけども、
はい、
映画カメリアの予告編聞いてみましょう、
만난적있죠
タイ、日本、韓国、アジアの才能が生んだ三編のアンソロジー、
もっと早くあなたに出会えてればよかった、
クァンマカン、クァン
感じですね。これあのなんかあのナレーションはこれ間違いじゃなければあれですけど、遠藤憲一さん。
そうですね。
遠憲さんですね。渋い渋い。
もうね、遠藤憲一さんとは CM で何回も僕やっていただいて、2回ぐらい今までもあるんですよ。
うんうん、
ナレーションやってもらって、うんうん、その度に伊沢さん。映画で読んでよってずっと言われ続けて、3回目またもう罰が悪いこと、もうまだなかなか映画に呼べてない自分っていうのは、まあまあ遠藤さんもそれなりの役じゃないとダメじゃないですか、で今回は言ってもらえませんでした呼んでよとちょっと苦笑いな感じでしたけど、やっぱさすがもういい声ですよね、
声ですね、
もね、
いやちょっとなんか映像がなくても十分何か想像をこう広げる感じがありますけども、うんうん、
音楽かっこいいでしょ、
かっこいいですね、なんか歌みたいなの聞こえてました
けど、音楽かっこいいですよ、これはもうメーナカンパニーの、
お
ー僕のカモメのソルギョングのテーマですね、ヨンスってのもヨンスのテーマ、これはなんかかっこいいじゃないですか、ちょっと
声がね聞こえてましたけどね、あれがソルギョング兄貴ですよ、うぅうぅって言ってた
そう
兄貴
よぎよって言って、ね、ちょっとって言ってですね、
うーん
呼ぶんですよよぎよ、
ちょっともう一回ちょっとおしゃべりしながらもう一回見てみましょうか、
はい、
はい、アジアの才能が生んだ3つの物語ですね、
まあこれはクロージング作品って書いてあるんですけどね、
椿のお花が、
まあねこの編集するのも結構3本あるから、いろんな
他のね監督作品の中からも、
うん、
渋いですよね。
渋いね。
アジアの才能が生んだ三編のアンソロジー。
カンドンゴン、ソンヘギョと、で、
ね、
ソルギョングと、すごい俳優たちが出てるんですよ。
この歌もいいですね。
これいいですね。多分これね、70年代ぐらいの韓国の曲らしいですね。この曲を、まあ、あのこれはタイバージョンの中の曲、クライマックスで書かれてるんですけど、
はい、いやー
これいいですね。あの
カメリアってあのお分かりにならない方はあれですけど、椿の花のことですね。で、あの韓国のプサンの花がカメリアなんですよ、あの椿なんですよ。
夏の花みたいなこと、
ね、そうですね。あのだから福岡から出てるあの船、
はいはいはい、
あれカメリア号でしょ、
はい、ああそうかそうかそうか、そうか、プサンとね
行き来してますからね。
いやなんかこの光景見れるのもぐっと作品が早く見たいな
と。ちょっと色っぽい感じですよね。うん、色気のあるなんかね。うーん、まあ映画とこの予告編が合致してるかどうかっていうのはちょっと僕も予告編でのクオリティを高めるつもりでやってるからあれだけども、まあ、3本ありますからね、はいはい、三者三様なんで、はい、
全く違ったまた物語みたいですからね、
まあ、偶然にも過去を描いてる作品、あの韓国の過去、釜山の過去を描いてる70年代描いてる作品と、うんうん、現在描いてる僕の作品と、うん、近未来を描いてるチャンジュナンの作品があるっていうね、韓国バージョン、それ偶然なんですけど、それぞれが出してきたのはそういうもので、だからまあ絵ももう全然違うし、ただやっぱりなんかみんなね、男たちが泣いている映画なんですよ。だから愛に対して、失われた愛に対して泣いてる、取り戻せない愛に対して。だから僕はなんかまあ一応コピーとして、時に抗う3つの物語っていう風に、時に抗おうとしてるんだけど、なかなかこう抗えないまま流されていく運命にある、その3つともそういう話になってるんですよね。意外とそういう打ち合わせも何もしてないのに類似性があるのは不思議です。でも全然トーンが違いますけど、
なんかやっぱその時代みたいなものも反映されてるのかもしれないし、いやこれ見たいな、
見たい、早く。
ぜひ皆さんもあの後でホームページチェックして、
はい、ぜひもう
見ていただきたい、
見ていただけると嬉しいですね。
さてじゃあこの辺で一曲お届けしましょうかね。まあ全くなんか雰囲気は変わりますけど、これは、ま、夏っぽいっていう感じのイメージですか？
そうですね。さっきボサノバとかなんかインストをかけようと思って、うん、なんか他のアーティストの曲聴いてたら、うん、急に聞きたいなと思ったっていう
確かにでもね、ちょっとねスーパークールビズ的な涼しさを感じる曲かもしれません、
はい、
お届けしましょう。
新井由美で瞳を閉じて。月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、新井由美で瞳を閉じてお届けしました。
まあ夏らしい感じの曲でございました
。声が若いって言ってました。
若いですね。
涼しいかもしれないですね。エアコンじゃない涼しさな感じですね。
これなんかどっかの効果なんですよね、この曲って。
そうそうそう、うん、長崎、
長崎の、そうそうそうそう、うん、まあ今も効果として歌われてるかどうかわからないけど、今年もなんかどっかの高校野球で、高校がどっかの、僕ちょっとどっかしか言えないんですけど、なんか J-POP っぽい曲っていうか、
ちょっといい感じの曲らしいんです
よ。ラッパーの作曲家の人もね、そういう人に頼むようになったりとかして、
なんかかっこいいらしい。かっこいいのか僕は聞いてないか分かんないですけど、
そのうちラップとか入ったら
かっこいいかも。
いやいやいいよね、
歌うの楽しいですよね。
そうそうね。
じゃあちょっと皆さんからのメールもお待ちしておりますんで、はい、宛先まで言ってませんでしたね。
そうですね、
はい、どうぞ。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。監督がラッパーになっておりました。
今はラップ風に呼んでほしかったです。
あ、そうごめんなさい。
で監督は最近そのキャンペーン以外の活動っていうのは何かやってたんですか？
7月の終わり頃に第2回被災地に、
あ、はいはいはいはい、
また東北の方に行かせていただきまして、はい、また映画の上映は相変わらずみんなでこう行ったわけですけど、はいはい、なんかもう2ヶ月おきに行くじゃないですか、はい、でまあこの2ヶ月おきのスタンスっていうのがちょっとどうかなと思いながらまだ行って、夏だから暑いだろうって言って、うん、みんなでかき氷を持ってですね、あ涼しんでもらおうと思ったその日に限って涼しいというねだいたい映画の撮影と似てるなこれっていう、でまあ氷ね60キロ持って行ったのに、うん、まあね全然予想以上にはあんまり売れなかったっていうのはあるんだけども、うんうん、まあ同じ場所に行くわけですよね、うん、で行くとなんかやっぱり あまた来てくれたのっていうおじさんおばさんたちがいたりとか、うん、で今回は僕の友達ですけど下田正勝さんっていうですね、はいはい、ニュース2-3とかのタイトルバックとか僕のクローズドノートの
あの中の絵を描いて
る絵を描いてる、色鉛筆で描く、はいはいはい、似顔絵を描かれる画家の人を一緒に下田君と一緒に今回は連れて行って、うん、でやったんですよね。でなんかねすごく似顔絵を描きますと看板作って、うん、プロのイラストレーターが似顔絵を描きます記念にどうぞって僕が描いちゃったりとかして、うん、で後ろにあのニュース2-3のタイトルバックを描いた人だよみたいな、あ、まあ おじいちゃんとかがやってきて、うん、おじさんがやってきて描いてくれって言って描いたら似てるかな、うん、ちょっともうちょっといい男にしてよって注文されながらなんかねこう描いてるんだけど、うん、一番面白かったのはちょっともう一つ描いてほしいものがあるんだって聞かれてね、うん、家に帰られたんですよ、うん、その仮設住宅にで持ってこられたものがモノクロの家だったんです、うん、お父さんの家、うんうん、で若いんです、父親なんだって、あ今回の災害でね亡くなられたんじゃないんだと思って、うん、下田君はちょっと一瞬どうしようと思ったみたいな、うん、動揺したんだけど、うん、でも若いなと思ったら、いやこれは違うと、うん、実は僕は子供の時に親父は亡くなったんですよ、うん、だから僕の記憶はこの親父の記憶はこれなんだと、うん、モノクロのこの写真一枚なんて、うんうん、で今回やっぱり家が流されてるわけだけど、うん、そこからこう救出してね、うん、持ってきたっていうものだから僕らたちも、ああそう思い入れがあるんですね、うん、と、これを注文が面白いんです、モノクロですよ、うんうん、カラーにして描いてくれって言われたんです、
はあ、はあ、
これはねなんか映画みたいな瞬間ですよね、うん、そういう注文があるなんて思いもしない、うん、で写真を見ながら絵を描いていくわけですよ、でいろんな会話をするのね、うん、林業をやってらっしゃったらしいんですよね、うん、林業やってたんですか、そうなんだよっていろんな歴史を聞いて、うん、で割に外で仕事されてるってことはこれやっぱりちょっと日焼けされてんですかねって言いながらどんどんどんどんこう色鉛筆で描いていく中でどんどんどんどん色がついていく、うん、それを見た時になんかあーって絵を描けるってのはすごいなってすごく喜んでらっしゃって、うんうんうん、なんかこうモノクロだったものがカラーにできるんだって絵の中で、じゃあこういう肌の色だったのかもしれないねみたいな、もっともうちょっと焼けてたんじゃないかなみたいなことで、まあ息子さんっていうか、うん、もうその人も おじいさんですよ、うん、言っていて、おじさんですけど、うん、言っていて、なんかねそういうなんかこう触れ合いがあるっていうかね、うん、こういうなんかこういう活動していなければそういう話にも出くわさないし、こういう状況にも僕らはならないよねって、この一枚の絵を描くことがなんかこう使命だったような気持ちにもなるというかね、うん、で僕ら相変わらずその映画は映画上映しながら映画上映してる間に見ない方と一緒にそうやって交流していったって、うん、で1日目はまあそこそこに見ていただいて、うん、でいろんな持っていったものを T シャツとか FMK のグッズもいただきまして、
ね、はい、私たちも一応
もうすっかりもう全部持っていっていただきました、
ありがとうございます、
皆さん感謝していただいて、ね、本当にもう使えるものばっかりでしたから、うん、T シャツやタオルですからね、で次に翌日はまた別の場所に行きました、で別の場所にその宮城県の方に、うん、1日目は岩手県の 2つ目は宮城県の方に行って、うん、その日がね27時間テレビ、
はあはあ、
の、はいはい、もうその夜から始まるために、はい、こちらの名物の人たちを紹介するって言って、 なんかこうオーディションとかがあったらしいんですよ。被災された方たちの中にもいろいろほら明るい方とかいて頑張ってますよっていう、なんかそれのために上映蒲田行進曲やったんですけど、たった一人残念ながら、まあね、でもねこれも我々がやる意味だなと思いました。前の日はね15人、午前中が15人で午後が20人ぐらい見ていただいて、翌日は一人です、でもねこういうこともあるんだなと。でみんな苦労して機材上げて、こう暗幕処理して教室でやったんですね、学校の、でもねそういうことがねあるんですよ、でもなんかまあ皆さんがここに集まってないこともちょっとみんなそれぞれ何か今もう動き出してるんだなっていう、
そういうことなんですね、
気持ちにもなった。ただ日曜日だったんですけど、いろいろやることあった。で子供たちももうどんどん、ほらちょうど予選会とかね、あの中学生も高校生もいろいろスポーツの夏の予選とか始まってるから、みんな応援に行ったりとか練習したりとかっていうのがあるし、なんかでもそれはそれで、なんかやっぱり一歩ずつ、でもまだ復興という兆しはあるんだけども、なんか僕らはやっぱりそれでも近くにこう寄り添いながら伴走するような感じで一緒にくっついていきながら、皆さんがどうやってどんどんどんどんこう新しい道をね、こう見つけ出すっていう、なんか少しでもこうエールを送るっていうことしかできないよなと思いながら、まあまたそういう感想を持ちながら、なんか前よりは少し明るい、なんかこう光がなんかあるような気もなんかしてましたけどね。
やっぱり長く復興にもかかっていくでしょうし、だんだんとなんかそういうこう特別なイベントによりも自分の日常っていう風になってくれることを喜びたいなと思いますけどね。
そうですね。だからやっぱり仮設住宅ができてきて、やっぱり前行った時はもうまだたくさんいたんですよ。大きな体育館に、そこがもうね10人ぐらいしかいなく、ちっちゃい、もう 3,4 世帯になってて、みんなやっぱ抽選で当たっていく、どんどん仮設住宅に移り住んでいる状況だったんですよね。だからああこんな2ヶ月でやっぱりもうどんどん変わっていってんだなっていう気持ちはします。まだでも全然まだね復旧できてないところもいっぱいたくさんあるみたいなので、僕らもまだ一部分しか見てないからね、それを鵜呑みにするのもおかしいかもしれないんですけど、僕ら見た感じでは少しずつ瓦礫が撤去されていきつつ、なんかこうだんだんこう整備されていくっていう状況は少しずつ前一歩ずつですけどね、多分あるみたいで、まあ僕らはねなんかやれることがあればもっといいんですけど、まあそういうちょっとね2ヶ月に一度しか行かないような、なんかこうでもまあ定期的に行くっていうことを1年間やるっていう、その僕らのやり方なんで、まあね、これからどんどんどう変わっていくのかなっていうふうには思いましたね。2回続けて行ってみて、
また続けることの大事さっていうのをちょっと感じてきましたね、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。